では旧約聖書概論中級編の旧約聖書概論の36回目は小預言書です。
イエ
アメン。はい、ですね、今回聖書箇所ホセア、ヨエル、アモスですよね。ちょっとね、これほらスペース限られてるから、なんか1個記事が増えたらどっか1個減るんですよね。それでね、消えちゃったんですよ。
消えちゃった。
いやいや、もういや、もともとね、これ全部に1回で済ませるっていうのがもともと無理があります。まあ小預言書と呼ばれてますけども、これはこのイザヤ、エレミア、エゼキエル、ダニエル書、いわゆる大預言書と呼ばれるものに対して分量が少ないからであって、預言が劣ってるという意味ではないですね。でもまあ、もちろんその量がいっぱいあればそれなりにいいっていうか、その重要な予言も頻度が増えてくるわけだから、まあ結果的には大予言書っていうのが重要なんですけども、まあ小でも大でもこの神様の言葉であることには変わりがないということですね。はい、ではまず3番のホセア書から。はい、皆さんホセア書は好きですか？ホセア書の原則を何かと一言で言うと、ここに書いているように、神とイスラエルの民との関係は結婚に例えられているということですよね。まあホセア書に初めて出てきた概念ではなくて、それはエゼキエル書の16章8節に、エゼキエル書の16章の8節、まあこれ私たちも結婚の教えでよく引用するんですけども、この主がこのイスラエルの民を救ったことは、これはもう本当に例え話として捨て置かれている。エルサレムについてはこう仰せられる3節ですよね。このエルサレムというのは元異教徒の町であった。でそれに対して、このもう本当に罪の中でもう死んでいたようなものを励まし成長させ、そしてこの婚姻の関係を結んだという、妻となったという。で13節に、あなたは非常に美しくなり栄えて女王の位についたという、この本当に神が夫であるがゆえに、本当にこの女王としての地位まで上り詰めたという、つまり結婚していた、婚姻関係であった。神様がイスラエルと結ばれた契約は結婚の関係でもあったということですね。まあなんて言いましょうかね、この聖書、旧約聖書も深く見ていくと、本当にこの結婚の関係ということが分かりますね。例えばモーセの律法が、50日目、エジプトが出てきて50日目で与えられたのは、それはこの婚約指輪のようなものであるとか、そして、カリオの祭りですよね、あれは結婚を象徴しているという、まあ、そういう意味で旧約聖書のあらゆる箇所を見ていくならば、この神と民との関係は結婚の関係であるということが分かります。でそういった中で、このホセア書で新たに出てきているものは、結局この結婚関係であったにもかかわらず夫を裏切った、それがイスラエルであるということですね。でそういった中で、このホセア書1章2節、主がホセアに語り始められた時に、主はホセアに仰せられた、行って会員の女をめとり、会員の子らを引き取れ、この国は主を見捨てて甚だしい淫行にふけているからだという言葉によって、この預言者ホセア自身が淫行の女をめとるというね、そこから始まってます。これはすなわち、この罪を犯すイスラエルに対する神様の愛ですね。その現れについて書いてあります。でまあ実際にはこの後またこの女は裏切るので、裏切って再びまた行きなさいということですよね。ホセア書3章の1節を見れば、主は私に仰せられた、再び行って 夫に愛されていながら貫通している女を愛せよ。ちょうど他の神々に向かい、星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの人々を主が愛しておられるように、ということでお金を払って、代価を払って買い取ったっていう。で、これがまさにこの再び買い取る、罪を犯すイスラエルを再び目取るということですよね。ですから、まあ、ある意味最初の淫行の女というのは、エルサレムがこの異教徒の町であったものを主が見出したことでありますし、でその後のやつは結局主の民とされたのに再び裏切ってしまった民を神様がもう一度買い取られるという、そういうことを表しています。アメン。だいたい内容分かりましたか？ホセア書はこのことさえ押さえておけば、もうあとは全部簡単です。全部それに当てはめて考えていけば分かります。
神様のすごい愛をここで感じますよね。で、会員の女をまず目取って、でその女がまた裏切るんだけど、それでもさらにお金で買い取って、もう他のところに行かないようにって、常に手を伸ばし続ける愛って、もうなんかすごく心打たれる そこまでしてって
それしかいないっていうならね、まだね、他にもいっぱいいい人いるしょみたいな。
神様の愛って、もうなんか、なんて言ったらいいんだろう、もう惜しみなく与えすぎて、自分がバカを見るぐらいの感じで惜しみなく与え続けて、与え尽くしてくださる愛っていうか、もうその愛にもう捉えられて、もう降参するっていう、そして救われるみたいな 究極ですよね。
誰かを見て神様の愛を知るとかっていう、もうそういうものじゃないよね。絶
じゃない
対
じゃないじゃない。
ありえない。
この神様がイスラエルの民を見捨てたことは、まあ、見捨てるっていうかね、結局イスラエルのユダの王国が長年続いたけども、結局滅ぼされてしまい、バビロンに連れて行かれた云々っていう、それはもう、この結婚生活が破綻して離婚したという、ある意味ね、離婚状態になって捨て置かれたということを意味しています。で、再び神様がイスラエルを買い取るっていうのは、それはすなわち再婚、復縁というのかね、それを意味しますね。だけどこれはすごく特別な出来事で、6番にありますけども、「申命記」の24章4節を見ると、離婚そのものは恥ずべき場合、ことがあった場合、すなわち姦淫を犯した場合に、イエス様自身も姦淫によるのでなければ、離婚することはできないというような、まあ、できないという言い方はしてないですけども、そうでなければ相手に対してこの姦淫を犯させるということで、この離婚というものを戒められましたけども、実際このイスラエルの民がしたことは姦淫ですからね、霊的な姦淫ですね。異教の神々を慕い求め、それと、偶像礼拝ですね、行ったということで、まあ、ある意味合法的な離婚ではあったんですけども、でけれども、2節、女がその家を出て行って他の人の妻となったなら、次の夫が彼女を嫌い、離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から晒した場合、あるいはまた彼女を妻としてめとった後の夫が死んだ場合、彼女を出した最初の夫はその女を再び自分の妻としてめとることはできない。彼女は汚されているからである。これは主の前に忌み嫌うべきことであるという。すなわち、この離縁状を渡されたイスラエルの民はもう再び主のもとに戻ることはできないっていうのが律法の定めなんですよね。ですから、このホセアに命じて神様が再び目取りなさいっていう、これはすごいことなんですよね。すごいことだし、実は神様もそのことをされたという。だからこのことが何を表しているかというと、この神様の愛というのは律法の定めよりも上にあるということ。ただもう律法で定めてるから、もうこれ神の法則なんだから、もう ダメなんだっていうんではないという、律法を作られた方がその律法の上におられて、そして再び目取るという、これは本当に究極的な愛ですよね。
ホセアの方の女っていうのは、そのホセアの元を出て行って、また別の関係をするんですよね。
そうですね、あの結婚っていう関係ではなくても会員を行ってたんですよね。もう三章の一節に、夫に愛されていながら貫通している女を愛せよ。三節も、もう会員したり他の男とは通じたりしてはならない。
この預言者が貫通した女と結婚して、そして貫通した女がまた淫行をして、でその女をまた買い戻すっていうのも、この神とイスラエルとの関係を表す預言的行動として、ね、預言者がよくさせられる預言的行動。
なんかその申命記の方で、妻が家を出ていきますよね、で次の男、夫が、まあ、不倫相手が彼女を、もうお前なんかいらない出てけって言ったか、死んじゃった場合ってことは、その女性が一人になっちゃうってことですよね。で都合よく、まあ、一人になっちゃったか戻ってくるみたいな状況は、で受け入れちゃダメだよって神様言ってるけど、その状況として、例えば彼女が改心して、そこで私は悪いことをしてしまったって悔い改めて、その新しい相手との関係を自分からやめて戻るっていうのは、元の夫は受け入れることができるのかなって思って。
だからそれは立法として次第ですよね。結局この立法が与えられたのは、その通りする、すればいいとか、そうしなきゃいけないっていうことじゃないから、それ言ったらもう離婚する時点で神様の定めに反してるわけだから、
なんかどうしてわざわざ神様こういう2つの条件を出してるのかなっていうのが、その心を知った、
まあ私が思うには神の愛を示すためじゃん。これ実はまさにイスラエルなんだよって、本当は絶対戻れないんだよって、だけど受け入れるよっていう。
でもこの24章のはダメなんじゃないんですか。24章で言ってるのは、悔い改めようが何しようが、
ダメだよね、
一回出ちゃって、結婚をダメにしたものがもう一回元の鞘に戻るってことはさせないってことでしょ、
そうそうです。
4節
の、いや、その3節から、2節3節って読んでいくと、その3節で、次の夫が彼女を嫌い、離婚状を書いてその女の手を渡した、私彼女を家から去らせた場合、あるいはまた彼女を妻としてめとった後の夫が死んだ場合、この2つの場合、彼女を出した最初の夫はその女を再び自分の妻としてめとることはできない。じゃあ他の場合はどうなんだろう。
他の場合はないですよね、離婚してないわけだから。つまりこれややこしいこと言ってるけど、要は夫と離れた、別れた場合っていう、離婚で別れたのか死別したか、
その3章の最初の次の夫が彼女を嫌いっていうのは、夫がその次の夫自ら離婚したいって言って捨てられたっていう話ですよね。そうじゃなく、その彼女は自分の意思で別れる。
それは可能じゃないと思う。
別の罪なの。
そもそも当時
そういうこと許されないと思う。
当時女性からは言い出すことはできなかった、
自由がなかったと思う。そういうオプションはここにはなかったでしょう、きっと。
なるほどなるほど、じゃあ離婚っていうのは常に大体夫のから言い渡される、当時は、っていうことなんだ。
まあ最も多く、実際には多くの場合、妻がもう嫌だって言ったら、夫は分かったよってことで離婚状を書いてあげたっていうことはあるでしょうね。離婚状を書くっていうのは、その妻が合法的に次再婚することができるようにする橋渡しでもあるから、何もそのね、お前の手でいけって意味の離婚状とは限らないですね、でもとにかくこの結婚の問題で、じゃあどうしたらいいんだっていうことでいくと、やっぱりこれ人によってすごい解釈に幅があるんですよ。前来たアルゼンチンの先生は、もう離婚して再婚したら それはもうダメだからもう今すぐ別れなさいと。もう幸せな家庭を新しく築いてて子供もいて健康に育って人生のやり直しをしてるのに、いやそれは御心じゃないから今すぐ別れなさいって、それはすごい極端で間違った意見ですよね。だけどそれぐらい幅があるの、ね、うん、人によって解釈、まあ御言葉によるとその人もその先生も御言葉から説明してたよ、根が清くなければもう枝も清くならない、実も清くならないから、もうそういう土台は一切ダメ。
あと離婚した場合はそのままでいなさいみたいな御言葉もあるでしょ、うん、だから、
だからこそなんかこうはっきりと本当にそのどの箇所からどう解釈するかっていうのをしっかりなんか自分も受け止めとかないと道を誤って、うん、で解釈しちゃうなっていうのが、うん、でもなんか難しい背景も分かんないとそうね。
ですからそういうこともあって今日の教会では離婚したからといって別に破門されるわけではありませんし、次のチャンスもあるという感じになっています。つまりこの悔い改めて、そして間違いを繰り返さないように反省したり、またそのうまくいかなかった原因をもたらしたような心の傷を取り扱い、その癒しを受け取ったりするならば、この再婚するチャンスも閉ざされないと思います、うん、そういう解釈が一般的ですよね。あと悔い改めたらといってもどの程度かってそういう話になったら誰にもわからないし、まあ本当に悔い改めていなくても実際もう再婚しており、そして前向きに歩もうとしてるなら、やはりその時点から新しく始めようと決心するんだったら、その人たちを祝福してミニストリーしていくということになっていくことになると思いますよね。立法はそうかもしれないけど、でもね、あの神様の願いは本当にこの本当に悔い改めて砕かれた心、悔いた心、それが一番であるという、うん、意味においてこの扉を閉ざさない、むしろ逆にそれを通じて祝福になることってある、うん、だってイスラエルの民だって元に戻れたんだから。それと離婚は罪であるという言い方をよくしますけども、厳密に言うならば離婚が罪であるとは聖書には書いていないんですね。もちろんこの聖書全体のメッセージを読み取るなら、それは神との人との夫婦というのは神と人との関係の雛形ですし、それはキリストと父なる神との関係の雛形である。またマラキ書で私は離婚を憎むと主は言われてるんですから、それは絶対に避けるべきことではありますが、罪であるとはどこにも書いてないんですね。あるいはまあむしろ第一コリントの7章を見たら、信者ではない伴侶が離れていくんだったら離れて行かせなさいと書いています。ですからこの御言葉を拡大解釈するなら、結構多くの状況で離婚というものが承認されてしまうことになってしまいます。でもだからこそ立法が禁じているから離婚するなしてはいけないっていうのではなくて、この問題というのは信仰によって、神への愛によって、また実際的な方法ですよね。カウンセリングであるとか教えであるとか、この生活を変えるとか、何かそういった問題解決によって、あたかも離婚は絶対しちゃいけないっていうであるかのような心構えで離婚というものは回避して、そしてそれを夫婦の問題を乗り越えていくべきものなんですよね。だからまあ愛と立て上げに基づいて回復とね、
あとなんか離婚の問題をなんかすごく重すぎる罪としてこう捉えてしまうっていうか、なんかそういう傾向が、だからどの罪も神様の前で悔い改めるならば許される、清められるっていう視点に立つっていうのと、あとは神様の目から見たらセックスをすることが結婚の契約行為と見なされるなら、いや私は離婚なんかしてない、私はいやそんな離婚とかはしてないとかね言って、離婚してる人を裁くとしたら、もしその人が結婚外でそういう関係を持っている、だけど離婚とかなんかそういうことはしてないとか言うんだったら、そのこと自体が
前の別の人と、だから独身者が
不
貧困を行って
そういう関係をして、
その人と 別れて、
うん、
で私は独身で一度も結婚してないで、結婚するとしたらそれは霊的な意味においては
離婚みたいな、
以前セックスを行った時点で既婚者であり、
うん、
その人と別れた時点でもう離婚者だ。
神様の目から見たらなんかそういう風な人がもしね、いや私は結婚も離婚も何もしてない、罪を犯してないみたいな言ってるとしたら、それはそうじゃない。神様の目から見たらそれはもう結婚して離婚したようなものみたいな、うん、
そう
なので、やっぱりそういう視点も必要かなと、うん、思いますね。だからあまりにもこう離婚した人がこう背負いすぎたり、またはもうキリストの体がそれをこうもう償えないみたいな、そういう見方をするとしたらそれは極端だと思うし、
なんか全ての人に結婚が尊ばれるようにしなさいってどっか新約聖書にあるんですね、うんうん、だから結婚ってなんか自分も結婚したいなと思ってる時に、誰と結婚したらいいんだろう、どういう人と結婚したらいいんだろうって、神様はどういう人と結婚しなさいって言ってるんだろうっていう、なんていうのこう真面目な、ね、主を愛する人とか、なんかそういうなんかそういう人を選びなさいと言ってるんだろうかとか、一生懸命こう見たけど、新約聖書に誰と結婚しない、こういう人と結婚しなさいということ一切書いてない。書いてたことはたった一つ、結婚が全ての人に祝福されるというか尊ばれるようにしなさいとしか書いてない。だから結婚してる人も結婚してない人も、結婚っていうものを尊ぶっていうことにやっぱりこうなんか一目置いて見ていかないとならないんだなっていうこと。私は結婚してないから別段結婚の大変さとか知らなくてもいいんだじゃなくって、結婚してなくても結婚してる人の結婚が本当に祝福されて尊ばれるような何ていうか助けというか、そういうのもしなきゃいけないし、結婚してる人は結婚してる人で本当に良いこう夫婦関係を築くっていうことに努力しないと、独身の人が結婚あんなんだったらしたくないわってなるわけ。やっぱりそういう何ていうの、親を見ていてもう絶対結婚したくないって誓いを持っちゃうぐらいの人もいるから、だからやっぱり、うん、そこををやっぱり基準にしなきゃいけない。結婚離婚した、ね、再婚だとかなんとかじゃなくて、本当に結婚を尊んでいるか、みんなが結婚を尊んでいるかっていうことがやっぱりすごく大事だと思うんですよね。嫌いな人、嫌いになったら離婚してもいいんだよとかさ、なんか今もうそういう感じでね、うん、
だからまあ私たちは結婚について教えているけども、だから離婚はすべきではないと、うん、だけどまあそのなんていうか、必要以上にその離婚は特別な悪であり、もうどうしようもないとかそういうことではないって、私たちもみんなそういう罪を負っているものであるという視点でやってますね。
うん、やっぱり究極的な虐待の状態とか、うん、本当にそういうやむを得ない事態になった場合に離婚を視野に入れましょうっていう指導をすることもあるんですよ。原則は原則として、でもその関係の中で、うん、本当にもう病んだ関係でその人の人生がやっぱりもう蝕まれてしまう、うんうん、そういう状況の場合もねあるので、うんうん、います、
うん、
うん、そうですよね。
やっぱりそういう人多くどんどんなってるなっていうのは
増えてます。
本当
増えてます、本当に増えてます。でクリスチャンの場合は特に知ってるから、聖書知ってるから、うん、離婚は何が何でも罪だから、何が何でも私が耐えていかなくちゃいけない、うん、で私のせいだとか、やっぱりそういうこと で夫婦のことだから他の人にも相談できなかったり、内側にこう耐えて誰にも言わないでっていうような中で、本当に例えば病気になるとかもうすごくこう病んでいくっていうようなこともあるので、 キリストの体として、まあ、そういう方たちに本当に、助けて本当に、ミニッツしていけたらいいですよね。教会外の人でもね、本当に今多いですから、
当人同士の問題だけじゃなくてね、やっぱり子供にも大きな影響を与えるから、
本当にそうですよ。
結構なんかカウンセリングしたり、まあ以前離婚したってして、その後で救われたっていう人と話聞いてたら、結構何人もの人が当時この聖書の教えとかを知ってたら私は離婚せずに済んだであろうっていうような話よく聞きますよね。他に そういう方法があるっていう、回復の方法があるっていうのをそれすら知らなかったっていうことですよね。だからやっぱり伝えていかないと、希望について伝えていく必要があるということですよね。8番ね、律法は究極的には私たちをキリストに向かわすためのものです。ガラテヤ書3章24、この前の日曜日のメッセージでも律法はこの律法の目標はキリスト、目的はキリストみたいな御言葉ありますけども、だから私たちは律法のもとにはいないという、だけど律法が言ってることは結局ね、なぜこの夫婦うまくいかないんだっていう中でやっぱりキリストに向かっていくと、だから離婚するしないとか、離婚しちゃいけないから離婚しないとか、そうじゃないってキリストに向かわなきゃいけないということですね。はい、では9番のヨエル書です。ヨエル書、ヨエル書の中で、まあヨエル書、まあそんな長い書ではないけど、書いてることは単に初めの雨と後の雨のテーマだけですね。まあ本当はね、これヨエル書で一番大事なのはこのイナゴの話ですね。最初のね、噛みつくすイナゴが残したものをうんぬんっていう、本当はここに来なきゃいけないんですけども、それは省略されているということです。しかし主はこの回復を与えてくださる、この噛みつくすイナゴの話で、どこだ、
2章の25から27、
2章の25から
25、あ、25、26かな、
ああ25ありますね、25から26について、まあじゃあ全部読みます。25、ヨエル書2章25節から27節まで、イナゴ、バッタ、食い荒らすイナゴ、噛みつくイナゴ、私があなた方の間に送った大軍勢が食い尽くした年々を私はあなた方に償おう。あなた方は飽きるほど食べて満足し、あなた方に不思議なことをしてくださったあなた方の神主の名を褒めたたえよう。私の民は永遠に恥を見ることはない。あなた方はイスラエルの真ん中に私がいることを知り、私があなた方の神主であり他にはないことを知る。私の民は永遠に恥を見ることはない、まあこの言葉をもって本当にこの、まあ私たち実際救われる前の生活ってそうですよね。もうイナゴに、イナゴやバッタに食い尽くされるような、そのような生活であったかもしれないけども、しかし私たちが悔い改め立ち返る時に神様がそれを償ってくださる、まあ償うという言い方はちょっとあんまり正確じゃないけど、加害者じゃないからね神様が、だけれども本当に回復を与えてくださるという、私の民は永遠に恥を見ることがない、アーメンということですね。とね、このヨエル書の2章25節の償うという言葉をもう一度見ていきますけども、これは言語ではシャラムという言葉で、その意味は完全にするとか健康、健全にするという意味があるんですね。もちろん報いるとか償うという意味もありますけども、回復するとか完全とか平和を与えるとか、まあそのような意味もあるんですね。とにかくこの完全にするということは、これはつまりこのバッタにやられても噛みつくされたけども、まあ なんとか生きていけるようにしてあげるよっていうのではなくて、回復するということですよね。で、健康を健全にする、もうただ単になんとか、まあ、ボロボロで生きていけるではなくて、健康な状態で平和に安全でそういう状態に回復されるということですよね。つまり素晴らしい回復が約束されているということです。じゃあこのようになっていくためにどうすればいいのか、何をすればこのような回復が与えられるんだろうか、まあそういう答えはこのヨエル書のこの2章のね25節の箇所とこの1章の箇所の間にあるということですよね。このイナゴが噛みつくして、そして回復されます。なんで急に変わったんですか、あそれはこれですよという、そういう答えが聖書の中に書かれてあります。その答えというのが2章の 2章から始まる言葉なんですけども、まあ、 あの角笛を吹き鳴らして言葉がありますけども、まあ本格的に言うならば2章の12節に13節に12節13節にこう書いてあります。しかし今でも主の言葉、心のすべてをもって断食と涙と嘆きをもって私のもとに帰れ。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いをも思い直してくださる。アメン。ここにおいて断食と涙と嘆きを持つ、これはもう本当にこの心からの悔い改めをするということですよね、心から悔い改めをする。悔い改めをするというのはなんかね、ごめんなさいっていうのではなくても、本当にこの衣を引き裂く、 そのように心を引き裂きなさい。皆さん衣を引き裂いたことありますか？あまりないと思いますけども、引き裂いたらもうその服着れないですよね。もうボロボロですよね。そのように心をそういう状態にしなさいよということなんですよね、そしてこの深い悔い改めというのは単に人生を回復させるためのものではありません。これは本当の意味で神様を知るために必要なことなんですね。つまり単にそのボロボロの人生や罪を犯した人だけに必要なのではなくて、全ての人に必要だということです。多くの人が神様を深く知ることができないで悩んでいます。この神様とね、交わりましょうと言ってもどうしていいか、どういう意味かすらわからない。そういうことってあると思うんですよね。この神様を知る手段と言われているものにはたくさん種類がありますね。賛美礼拝の中でその主の臨在に触れることや、御言葉から深い啓示を受け取る、また異言で祈るということも、まあ、さまざまな方法で神に近づくことができます。まあ、それらは良いことですけども、だからといって、何かそう言われたからといってなかなかその方法では知ることができないっていうのも現状かもしれません。では一体何が欠けているんでしょうか。それはこの先ほどから言っている心からの悔い改めです。まあこの心からの悔い改めっていうのは、本来イエス・キリストを心に受け入れて救われる時に体験すべきものなんだと思いますけれども、まあ今日語られる福音っていうのはですね、まあこれは私自身も反省すべきことですけども、ちょっとお手軽なものというかね、まあ神様が信仰を与えるから、まあちょっとでも信じる気持ちがあったら告白しましょうみたいなね、まあもちろんそれをきっかけとして教会につながり、そしてこのね、だんだんこの神様を知っていく、そういうのは全然問題ないんですけども、けれどもこのお手軽な福音だけを聞かされ、それが福音だと思ってると、長年クリスチャン生活をしてても本当の意味での神様を体験できないということが起こってくるんですよね。ですからどのような人であっても、それがイエス様を信じる時なのか、また後になってなのかっていうのはいろいろあるかもしれないけども、とにかくこの心からの悔い改めという段階が必要なんですね。そしてそれをしていくならば、本当に神を知り、そして本当に豊かに神を体験できます。神と人格的な交わりを持ち、その中でこの噛み尽くすバッタが、イナゴが残したもの、バッタが噛み その若虫が食ったというのも本当にこのすごい滅びの状態であったとしても、神様が、シャラームですね、完全にする、健康健全にするという状態にしてくださるのです。アメン。で、その後28節から、そのうち私は私の霊をすべての子孫に注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。これはペンテコステの時に、語られた言葉、引用された言葉ですね。で、すべての人に霊が注がれるという。で、これは本当に今日に至るまでの大事な御言葉です。はい、次のポイントは、ヨエル書の3章1節から始まる「ユダとエルサレムを回復させる」ということですよね。2節で、私はすべての国々を集め、彼らをヨシャファテの谷に連れ下り、そこで彼らを裁くという言葉がありますけども、このヨシャファテの名前の意味はファテですね。シャファトが、裁く、治めるっていう意味で、ヨシャファテは主が、ヤーウェが裁かれる。主は裁くの意味ですね、ヨシャファテ。ですから本当にここでヨシャファテの谷っていうのは主の裁きがなされることを意味しています。で、まあヨシャファテ王といえば、第二歴代史の20章の出来事ですよね。敵が攻めてきた時に、主に感謝せよ、その恵みや常しえまでもと歌った時に、この敵が打ち負かされた出来事ですよね。本当に主ご自身が戦い、主が決着をつけてくださるということですよね。ですから、このヨエル書3章の出来事というのは、諸国が立ち上がって主に敵対するというその出来事について書いてあります。ですから、この文脈が分かるならば、この有名な御言葉というかね、歌にでもあるんですけども、歌にもありますが、ヨエル書の3章9節で、国々の間でこう叫べ、聖戦を布告せよ、勇士たちを奮い立たせよ、すべての戦士たちを集めて登らせよ。10節、あなた方の隙を剣に、あなた方の鎌を槍に打ち直せ、弱い者に私は勇士だと言わせよ。周りのすべての国々を急いできてそこに集まれ、主よ、あなたの勇士たちを下らせてください。この御言葉から歌が作られて、まあうちの教会では歌ってないですけど、まあ割と有名な曲ですよね。聖戦を振れよ、聖戦を振れよ、勇士たちを立てという歌ですね。で、まあその歌の中で、感動的な部分が、弱い者に私は勇士だと言わせようっていう部分ですよね。本当に弱い者が強くされる、勇士とされるっていうことで、励ましを与える歌なんですけども、実はそれちょっと解釈が違うんですよね。ここで言ってるのは、このヨエル書の3章そのものが、この国々が神様に立ち向かってくることの描写ですから、9章の1節で、国々の間でこう叫べ、聖戦を布告せよっていうこの言葉は、この民が神様に敵対するということですよね。ですから、こう叫べと言ってる部分は、こう叫んでみるがよい的なニュアンスですよね。勇士たちを奮い立たせよ、奮い立たせてみよ、できるもんならやってみろ、すべての選手たちを集めて登らせてみたらどうなんだいみたいな、そういうこのニュアンスがあるんですよね。で、また翻訳の間違いというか、ちょっと気を使いすぎていて、聖戦を布告せよですから、なんか聖なる戦いが布告されるようなイメージがありますけども、この聖戦という言葉は、ヘブライ語でミルハマという言葉で、単なる戦争という意味ですね。ですから、これ、何もこれ神様のための戦争という、そういう意味ではないということですよね。で、そうしてくると、この10節の言葉のね、そういうことが分かると、10節の「あなた方の隙を剣に、あなた方の鎌を槍に打ち直せ」という、このイザヤ書に書かれている言葉ですね。何でしたっけ。 イザヤ書の2章の4節に、主は国々の間を裁き、多くの民族に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直す。国々に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。この御言葉に反対する御言葉が、なんでこんなところに書いてるのかなという理由が分かりますね。これは神に敵対する国々が互いに励まし合って、このもう平和なんてもうたくさんだ、もう今もう平和のものを戦いのために用いるぞという、そういうことで使っているということですよね。うん、ですからこの、まあ、この聖書の解釈ね、間違えて解釈する、でここちょっと間違えてしまったのが、多分ね、この弱い者に私が勇士だと言わせよという、なんかこの感動的な言葉によって、なんか全体が見えなくさせられてしまったのかなというのを少し感じます。で、まあ、あとこの言葉は、詩編の2編とも関係があるんですね。詩編の2編で、ここに、なぜ国々は騒ぎ立ち、諸々の国民は虚しいことを企むのかっていう、こういう言葉で、主に油注がれた者に対して、さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。でその時、主は4節にあるように、天の御座についておられる方は笑い、主はその者どもをあざけられる。ですから、この民が、国々の民が神に向かって立ち向かおうとする時に、主はそれを見てあざ笑われるという、そういうことですよね。うん、まあとにかくこのこういうちょっと間違った解釈っていうことは起こりうるということで、気をつけていきましょう。まあ、といった中で、このノートに書いてあるのは、初めの雨と後の雨の話ですね。ヨエル書2章の23節、シオンの子らよ、あなた方の神主にあって楽しみ喜べ。主はあなた方を義とするために初めの雨を賜り、大雨を降らせ、前のように初めの雨と後の雨とを降らせてくださるからだ。24節、内場は穀物で満ち、石亀は新しい葡萄酒と油であふれる。うん、この初めの雨と後の雨と書いてますけども、これはこのイスラエルでは年に2回雨季があるんですね。で、春と秋っていうことです。うん、で、ちょっと私たちの予想に反して、この秋の雨が種まきの雨で、春の雨が収穫の雨なんですね。うん、ですからこのことは、聖霊の注ぎがこの教会の時代に2回あることを表してます。で、初めの雨というのは最初のペンテコステの出来事ですよね。イエス様が天に昇られた後に聖霊が注がれ、そして本当に奇跡、印、不思議がどんどん起こっていったという。で、その後で、まあ、教会が停滞した時期がありましたよね。もう2世紀ぐらいから4世紀にはもうローマ帝国の国教となり、でその後中世の暗黒時代があり、でキリスト教が衰退しておかしくなってきた。そういった中で、まあ16世紀から回復が始まったけども、本格的な回復は20世紀の初め、ロサンゼルスのアズサストリートでこの威厳を伴う聖霊のバプティスマっていうのが起こり、それによってこのペンテコステ運動が起こったという。で、世界中に爆発的に広がって、今日のいわゆる聖霊派というものが生まれた。で、これを後の雨と表現してますね。アルマ先生のミニストリーのラターレインっていうのもそうですよね。ラターレインの意味は終わりの雨ですよね。ですから、まあこの私たちは今終わりの雨の時代にあるという。で、それは刈り取りの時ですという、そういうことです。
イスラエルの春と秋の雨季、どっちが初めの雨なんですか？
初めの雨、秋の
雨、秋が種まきの時が初めの雨で、そうそう、後の雨と言われてるのは、
これ下に書いてますよね。古い聖書、 新しい聖書どうか知らないけど、23節の注釈で初めの雨の部分が秋の雨って書いてますよね。後の雨が春の雨ですね。そしてでこの言葉を持って 最初に読んだあの25節からのイナゴバッタが食い荒らすイナゴ、噛みつくイナゴが食い尽くした日々を償おうの御言葉につながってくるということですよね、うん、この償うっていう言葉、ここに解説ありますね。シャラムという言葉で、その意味は完全にする、健康にするという意味ですよね、うん、ですからこの、まあ、拡大解釈としては、聖霊が注がれるときに私たち、まあ、個人の人生においてもさまざまな回復の技がなされるという、なんか初めの雨終わりの雨っていうとなんかすごい歴史的な壮大な流れの話だけに思うかもしれないけども、私たち個人の人生においても関係あるんですよということです。アメン。いいでしょうか。ではサクッといきましょうアモス書、うん、アモス書ですよね。彼はあの羊飼いであり小作農であったということですよね。
アモスが、
アモス、うん、ね、いろん本当にいろんな立場の人が、アモスですね。で、まあちょこちょこと引用されることよくありますね、まあ、私の線引いてるところで見けば3章の7節に、誠に神である主はその計りごとをご自分のしもべ預言者に示さないでは何事もなされない、獅子が吠える誰が恐れないだろう、神である主が語られる誰が預言しないでいられよう、まあ今日にも預言があるよっていう、語らなきゃいけないっていう教えですし、まあね、細かい話言ったらいっぱいいい話がありますけども、パンの飢饉を送る8章の11節とかで、けれども今回取り上げたのはただ1箇所、9章11節ですね。11節と12節を妻に読んでもらおう。
その日私はダビデの倒れている仮居を起こし、その破れを繕い、その廃墟を復興し、昔の日のようにこれを建て直す。これは彼らがエドムの残りのものと私の名が付けられたすべての国々を手に入れるためだ。これをなされる主の御告げ。
ごめん、はい。ダビデの倒れてる仮を起こすという話がありますね。でこれ、まあ聞いたことある人はよく知ってる、最近のこの祈りのムーブメントのことで用いられてる御言葉ですね、うん、でまあある意味私たちの教会もそのムーブメントの中に入ってますけども、ただ今ここで解説しているのは、その前にそのムーブメントの話をすると、ここに書いてるけど、このことが今日祈りのムーブメント、特に24時間の賛美と祈りについて指していると思われるかもしれませんが、それは今日における拡大解釈ですという、うん、つまりこの聖書の解釈っていうのは第一義的なものがあって、それに続くものがあってっていう、それのバランスの中で見ていかなければならないということですよね。で第一の意味は何かと言いますと、これの御言葉は使徒の働き15章で引用されてるんですね。15章でこの異邦人がどんどん救われてきた時に、彼らにも割礼を受けさせ律法を守らせるべきであろうかっていうような論議が起こった時に、ヤコブが発言したんですよね。15章の16節に、15節から読むと、預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。そのうち私は帰ってきてダビデの倒れたダビデの幕屋を建て直す、うんうん。で17節の後半、私の名で呼ばれる異邦人が皆死を求めるようになるためであるという、うん、この時ヤコブがこの御言葉を引用したのは、一番言いたかったことは、異邦人が救われることも神様の御心なんだよという、実はこれ旧約聖書に予言されてたんだよという。当時まあイスラエルっていうのは先民思想がありましたから、異邦人は救われないって思ってたけども、実はアモス書に書いてあるよっていうのを解説したんですよね、うん、ですからこの倒れたダビデの仮を立て直すという それによって国々が手に入れられるというのは、それは異邦人が救われるという、つまり第一番目の意味としては、キリストの十字架と復活によって異邦人が救われる話について書いてます。それがこのダビデの倒れた狩りを起こすということですよね。で、ですからその上、それを理解した上でないと、このダビデの幕屋の祈りっていうムーブメントが理解できないというか、結構批判されてるんですよね、ダビデの幕屋祈りおかしいって。でも私、それおかしいという人の気持ちも分かるんですよ。この御言葉はキリストの十字架と復活で異邦人が救われる話をしているのに、そういう解説を何も知らないで、この御言葉は24時間の祈り、賛美祈りすることですって言ったら、それは批判出て当然ですよ。
一般的にだから、その異邦人の救いを表す約束を表している御言葉の箇所の中に、このダビデの倒れている狩りを起こすっていう、これはだから、その人たちはそのダビデの倒れている狩りをっていうのは何だって言ってる。
で、それがね、またね、拡大解釈なのは、これ今見ても分かる通りに、アモス書では狩りをで、使徒の働きでは幕屋ですよね。これ幕屋というと、いわゆるこのモーセの幕屋思い浮かべるかもしれないけど、カリオっていう言葉にはモーセの幕屋っていう意味は全くないです。カリオって見て、もうご覧の通り、読んで字のごとく仮の宿で、単なるテント、掘ったて小屋、小屋っていう意味ですよね。だからこれ、なぜこうなったかというと、このギリシャ語にはテントの表す言葉と幕屋っていう言葉、スケネっていうんですけども、違いがないんですよ。だからギリシャ語に翻訳した時に、カリオをどう訳すかで、確かにテントだから、じゃあスケネでいいやってなって、でスケネは幕屋も表してるから、そういう意味で混同っていうがあったということですよね、うん。だから今日言われてるダビデの幕屋の回復っていうのは、ダビデがした24時間の祈りを回復させるという意味ですね。でも実際にアモス書は直接はそのことは言っていないと。だけどまあ、それが悪いとは私は思わないです。やっぱり賛美の回復、祈りの回復は神様の御心だから、どちらでも解釈できる場合もあるわけだから、それをもってして、あの祈りはおかしいとか、そういうのもまた極端だという。
ただこのその流れにいる人たちはよくこの御言葉を引用して、そしてこのここに書かれている通り、24時間の賛美と祈りをのその祈りの塔、祈りの家を建て上げていくことによってリバイバルが起きるっていう、そういう、だからリバイバルの秘訣、つまりたくさんの人が救われる、収穫がもたらされるために祈りの家っていう、なんかそこ直結してると思う。
うん、そうそう、
うん。でもその神様はここで両方とも、それは救いのため、多くの人々の救いのためっていう目的をはっきり示して、それに向かってるから、そしてやってることが悪いことではない、祈りと賛美だから、まあいいんじゃない。
そうそうそうそうそうそ
う、いいじゃないって、
別に問題ない
ないないない、
どっちも裁き合わなきゃいい。
そうそうそう、
やってる人はやってない人を裁いちゃいけないし、やってないからってやってる人を変だっていうのもおかしいっていう。
そ
うなの、だからそれ全てにおいてそうですよね、うん、裁くのだけやめようよ、うん、リスペクトしましょうよって、
やっぱりそこには人間の弱さ、妬みとか、
うんうん、そう、そう、それに絡んでくると、そういう、うん、でも、うん、その違いをね、うん、尊重できたら、うん、大丈夫じゃないかなと、うんうん、
そして第一のものを第一に理解して、その上で拡大解釈であるということを理解するということですね。この教え、最初に聞いたのはキム先生から聞いたんですよ。だから石狩ダビデの幕屋をやってるキム先生がこれみんな狩りをって言ってるけど、これダビデの幕屋でこれは狩りをなんだよっていう、彼が言ってたわけだから、もちろん彼別に批判して言ってるわけじゃない、うん、自分がそれをやってるわけだから、うんまあ、正確に理解しようとするとそうなるということですよね。ダビデのやつは天幕礼拝ですよね、幕屋ではないですね。まあでも幕、そこの幕屋に主の臨在があって、その幕屋って言葉はヘブライ語では ミシュカン主の臨在を表す言葉だから、あのそこに臨在したわけだから、ダビデの天幕礼拝もミシュカンでいいってなったらまたややこしくなる。
突き詰めると
、ね、あとね、あのついでに言うとダビデの幕屋っていうのは実は最近の言葉じゃなくて、実は1970年代ぐらいからあったの。それはまたちょっと別違う意味で、ちょっと違う、まあ似てるんだけど、賛美による礼拝のことをダビデの幕屋と呼んでたの。つまり今日私たちがもろその流れの中にあるっていうことなの。賛美、集会の前に30分も賛美して礼拝する。でこれはその1970年代にあったダビデの幕屋の運動の一部なので、今日もそれが定着しちゃって当たり前のようにしてるけども、それがダビデの幕屋の回復なわけ。私その本取り寄せたもん、その1970年のアメリカ人が書いた本、うん、
当時発刊された本ですか。
本だし、うん、あのもう今となってはもう常識の教え、うん、賛美が礼拝であるって。
でも当時にしたらそれは新しい教え、
そう新しい教えだった、うん、だからそれはそれですごくエポックメイキングないい教えなんだけど、でもその教えにしてもこの御言葉を引用する場合に拡大解釈なんだよね。だから拡大解釈が悪いことじゃなくて、神様が本当に時代に応じて啓示を与えているという、うん、だからでも当時もやっぱりなんか批判はあったと思いますよ。賛美ばっかりしてそれが礼拝だなんておかしい、うん、でもそれはやっぱりあのダビデが24時間賛美と祈りしてたっていうことを元にしてるわけだから、まあ、どっちかといえば今日の、どっちかというかまあ明らかに今日のダビデの幕屋の回復運動側だけども、とにかくその第二次的な解釈で、今日のが第三次的なものであるという、そういうことです。はい。